広報三原、平成23年7月号です。録音図書判例。この図書の階層はレベル2です。録音図書判例終わります。
皆様こんにちは。三原市役所より声の広報三原、平成23年2011年第76号7月をお届けします。朗読は朗読録音グループ声の友です。三原市ホームページ http://www.mihara.himsima.jp/。 相談専用電話、三原子どもサポートダイヤル、電話 0848-67-6173、 水防災害対策本部専用電話 0848-67-6868、 ファクス0848-67-6164。きれいな街にしたいから。写真は先月12日沼田川クリーンキャンペーンでゴミを拾う親子の様子。地元町内会や活動団体、企業などから約370人が集まり、沼田川沿いを 4.5 キロメートルにわたって1.3 トンのゴミを収集、街をきれいにする取り組みが広がっています。関連記事は2ページと3ページです。頑張ろう日本、東北関東地方の復興をみんなで応援しましょうというスローガンが載っています。表紙を終わります。10月1日からきれいな三原まちづくり条例がスタート。歩きながらの喫煙、ポイ捨て、飼い犬の糞の放置をしていませんか。10月1日から禁止になります。市では昨年度きれいな三原まちづくり条例を制定しました。条例では市内全域で空き缶や吸い殻のポイ捨て、落書き、飼い犬の糞の放置などを禁止しています。また一部の区域で歩きながらの喫煙も禁止しています。ゴミのないきれいな三原を実現するために皆さんの協力をお願いします。問い合わせ先、環境政策課、電話 0848-67-6194、 ファクス 0848-67-6199。条例の内容、市民の皆さんや団体、事業者の皆さんがしてはいけないこと、禁止行為や努力しなければならないこと、努力義務を表1の通り定めています。禁止行為には罰則が設けられています。また、地域の環境美化や環境保護活動などに貢献したと認められる個人や団体には、表彰を行います。表1、禁止行為・努力義務の内容と罰則など、区域・項目・内容・場所・罰則の順に読み上げます。市内全域禁止行為、空き缶や吸い殻などのポイ捨て、落書き、不法焼却、 回収容器の不適正な管理、屋外、罰則は5万円以下の過料、飼い犬の糞の放置、飼い犬の放し飼い、屋外の公共の場所、罰則は5万円以下の過料。努力義務、ゴミを持ち帰る、散乱させない、携帯用灰皿の携帯、飼い犬の糞の回収、回収に必要なものの携帯、チラシなどの散乱防止、歩行喫煙など迷惑喫煙をしない、消費者にポイ捨て防止の意識啓発を行う、屋外、罰則なし、喫煙制限区域、三原本郷地域、三原は三原駅を中心に三原小学校より南、郵便局、三原港、市役所を含む地域とリージョンプラザから富士グランへ行く道路。本郷地域は本郷駅南側の本郷生涯学習センター総合技術高校郵便局のあたりです。禁止行為、設置を許可した灰皿のある場所以外での喫煙、なお携帯用灰皿を持っての喫煙も禁止です。屋外の公共の場所、罰則は2万円以下の過料。なお屋外の公共の場所とは、国・地方公共団体が管理する道路・公園・広場など公共的な場所のことです。表1を終わります。喫煙制限区域と環境美化重点区域を設けています。喫煙制限区域では、灰皿の設置してある場所以外での喫煙を禁止します。環境美化重点区域は、ポイ捨てや落書き、飼い犬の糞の放置などの禁止行為を重点的に推進する区域です。啓発活動や巡視パトロールなどを行います。環境美化重点区域は、区域地域、 JA 三原区域出張所、区域小学校、菊公園を三角形で結んだ中の地域です。大和地域、工業団地東口交差点、上楽寺バス停、下徳良駐在所を三角形で結んだ中の地域です。条例作りに参加して、二人の方のインタビューの記事です。まず西町一丁目の半田康さん、71歳の方です。三原のマナー向上を考える会の会長として、計6回会議や現地調査などに出席しました。それらを通じて感じたことは、ゴミを捨てるのは良くないことだという意識はみんな持っているということです。その意識を行動にどう結びつけていくかが大切だと思います。今回の条例がそのきっかけになることを期待します。街をきれいにすることは行政だけでできるものではないと思います。地域の人たちの行動があってこそできることで、行政にはみんなが行動しやすいような環境を整えてもらうことを望みます。町にはそれぞれ匂いがあります。三原に来るといい香りがするね、空気がきれいに感じるねと言ってもらえるといいですね。写真は JR 三原駅前でゴミの散乱状況を調査している様子と、三原に来るといい香りがするね、空気がきれいに感じるねと言ってもらえるといいですねとインタビューに答える半田康さんの写真です。次の方、県立広島大学の原内優子さん、21歳。今回条例ができて罰金があるからポイ捨てをやめようということが始まりでもいいから、三原の街がきれいになるといいですね。将来的には みんなの意識が高まって条例が必要なくなればいいなと思います。私の出身の広島市ではすでに同じような条例ができています。条例がなかった時は集団でタバコを吸っている人たちがいて通るのも怖かったような場所がありましたが、今ではそんなことはなくなりました。町の雰囲気も町そのものもきれいになったように感じています。若い世代の人たちがポイ捨てをしなければ大人になってもしないだろうし、子供にもしてはいけないと教えられる親になるのだとも思います。写真は三原のマナー向上を考える会の学生部会で意見を出し合っている様子と、町の雰囲気も町そのものもきれいになるといいですねとインタビューに答える原内さんの写真です。次世代に残そうきれいな町三原。環境政策課、環境政策係長、鳩野勤。きれいな町に住みたいという思いはみんなの願いです。次世代を担う子どもたちのためにも、私たち大人が住みよい町を作っていかなければなりません。今回制定した条例は、市民の皆さんのマナー向上を図りながら、幅広い協働により住みよい町にしていこうというものです。また、地域の清掃活動や環境美化活動に貢献した個人や団体、企業などを表彰することにしています。この条例をきっかけとして、三原が全国に誇れるきれいな町となるよう取り組みを進めていきますので、皆さんの協力をお願いします。以上で10月1日からきれいな三原町づくり条例がスタートを終わります。成人用地と駅前東館跡地の活用の方向性財政編。先月に引き続き成人用地と駅前東館跡地の活用の方向性について紹介します。今月号では市民の皆さんから寄せられた意見のうち、財政面から費用はいくらになるのか、どのように資金を確保するのか、市民の負担は増えないのかなどについて問答形式で答えていきます。問1、それぞれどんな活用をして総額でいくらかかるのですか。答え、定人用地、南小学校を移転して新築し、統合保育所と武道館を合わせて建設します。費用は全体で43億円を見込んでいます。整備しようとする施設や経費は次の通りです。南小学校の建設、統合保育所の建設、武道館の建設、土地の購入、合わせて37億円。借入金の利子6億円。合計で43億円。駅前東館跡地。市民の皆さんが利用できる施設や民間施設などと複合的に市庁舎を整備し、利便性を高め、駅前のにぎわいを作ります。費用は全体で36億円を見込んでいます。整備しようとする施設や経費は次の通りです。市庁舎、駐車場、合わせて33億円。借入金の利子、3億円、合わせて36億円。定人用地と駅前東館跡地の合計で79億円です。問2、資金のめどは立っているのですか？答え、主には市の税金と合併特例債という借入金を資金とします。合併特例債とは、市町村合併をした自治体が利用できる借入金制度のことです。三原市の場合、平成26年度が利用期限です。返済額の7割が国から市へ支払われます。ポイント1、平成26年度までに整備すると市の負担が35億円少なく済みます。図で詳しく解説します。 合併特例債の活用による費用負担の比較、円筒形のグラフになっています。低陣用地43億円の資金の内訳、合併特例債なしは国が支払うお金9億円、市が支払うお金34億円。合併特例債ありの場合、国が支払うお金29億円、市が支払うお金14億円、差額は20億円です。駅前東館跡地の場合、36億円の資金の内訳は、合併特例債なしの場合、積立金15億円、市が支払うお金21億円。合併特例債ありの場合、積立金15億円、国が支払うお金15億円、市が支払うお金6億円、差額は15億円となっています。低陣用地と駅前東館跡地を合わせると差額の合計は35億円です。なお、積立金とは公共施設を建てるために積み立てている貯金のことです。合併特例債なしとは、合併特例債以外で借り入れをする場合を想定しています。問3、なぜ借り入れまでして整備するのですか。答え1、合併特例債で借り入れると国の支援により市の負担が減ります。100円の工事費を支払う例で説明します。借り入れをしない場合、市のお金で100円を支払います。合併特例債で借り入れをした場合、利子の20円が加わり120円を支払う必要がありますが、国が84円を支払うので、市の支払いは36円で済みます。その結果、借り入れをしない場合と比べて市の負担額は64円少なくなります。この仕組みを利用することで、市民の皆さんの負担も軽くなります。市では合併特例債など有利な借り入れ金を選んで学校や道路の整備をしてきました。その結果、平成21年度末の普通会計の借り入れ残高は633億円ですが、市の税金で支払う実質負担は248億円、633億円の 39% です。答え2、世代間で負担のバランスを取ることができます。長期間利用できる公共施設を整備するには多額の費用が必要です。この費用を借り入れることで、現在の市民の皆さんと同様に、将来施設を利用するであろう皆さんにも負担をしてもらい、世代間で負担のバランスを取ろうとしています。ポイント2、公共施設の建設は借り入れをすることで市の負担が軽くなります。借り入れをしない場合のイメージ、合併特例債で借り入れをした場合のイメージ、世代間の負担バランスのイメージが図で表してあります。問4、将来の返済は本当に大丈夫なのですか。答え、税金などの収入のうち借入金の返済に充てている割合は平成21年度決算で 10.9% でした。この数字は広島市を除く県内13市の中で2番目に良い数値です。また、国が定めた財政が危ないと言われる数字は 25% です。今回の整備を合併特例債で借り入れた場合、最も多く返済する年度でも、この割合は 10% 程度にとどまる見込みです。問5、今回の整備で税金は高くなりませんか？答え、税金の計算方法は国の法律が元になっているので高くなりません。ポイント3、南小学校や市庁舎を建てても税金は高くなりません。 駅前東館跡地などの活用について、次の日程で市民の皆さんを対象とした説明会を開催します。7月19日火曜日19時から20時30分、市民福祉会館。7月21日木曜日19時から20時30分、本郷生涯学習センター。7月24日日曜日13時30分から15時、夢キャリアセンター、館町2丁目。8月3日水曜日19時から20時30分、区域保健福祉センター。8月5日金曜日19時から20時30分、大和支所。以上のところで説明会を開催します。問い合わせ先、財政課電話 0848-67-6028、 政策企画課電話 0848-67-6009。 定陣用地と駅前東館跡地の活用の方向性財政編を終わります。A フラッシュ。市内3事業所を消防団協力事業所に認定。5月24日、消防団に入団している従業員に対して、消防活動を行いやすい環境を整備した3事業所を消防団協力事業所として認定し、表示書を交付しました。認定を受けたのは、定陣三原事業所、円一町1丁目、紅葉選挙、西崎農事2丁目、三菱重工業三原製作所、糸崎南1丁目です。この制度は、市内の事業所からの申請により認定するもので、従業員が消防活動に出動する際の勤務上の優遇措置などで協力するものです。交付式で後藤市長は、安心・安全な街づくりには、消防・防災活動に対する企業の協力体制が欠かせません。今後とも協力をお願いします、と述べました。今後、協力事業所が増えるとともに、制度を通じて地域の消防・防災力が向上していくことが期待されます。防災会議を開催。災害に強い街へ。6月10日、防災会議を開催しました。会議には、国や県の機関をはじめ、電気、ガス、病院、自主防災組織の関係者など42人が出席しました。開会にあたり、後藤市長は、地域防災計画が災害時に使いやすいものとなるよう審議するとともに、今後とも災害に強い街づくりへの協力をお願いします。と挨拶しました。会議では地域防災計画の修正案の審議に加えて、東日本大震災を受けて出席機関がこれまでに実施してきた被災地への支援活動の報告が行われました。また大震災を教訓として市で新たに津波・高潮ハザードマップを作成し配布する予定であるとともに、計画を見直すための地域防災計画検討部会を設置することを確認し、閉会しました。写真は27機関で地域防災計画の修正案などを審議した議員の皆さんの様子です。ラジオ体操の町、三原、啓発ロゴマークが決定。市では、健康三原21計画の中で、ラジオ体操とウォーキングの街三原のキャッチフレーズを掲げています。このうち、ラジオ体操の街三原を PR することができるロゴマークを募集したところ、市内外から12点の応募があり、次のマークに決定しました。今後は様々なイベントなどで使用していきます。作者、伊関隆夫さん、京都市の方です。作品の説明、三原の実をアレンジして 元気にラジオ体操をする子供を表現しています。笑顔とラフなタッチから親しみやすさ、全体の円の形から市民の輪を思い描きました。横には決定したラジオ体操の町三原啓発のロゴマークの写真が出ています。夏の巡回ラジオ体操みんなの体操会のお知らせです。8月15日月曜日5時30分集合、場所晴天の場合白竜湖スポーツ村公園総合運動場、雨天の場合白竜湖スポーツ村公園の白竜ドーム。内容は巡回ラジオ体操の全国生中継放送、体操指導は岡本美香さん、ピアノ演奏は加藤由美子さん、用意するものは動きやすい服装、飲み物、タオル、帽子、雨天の場合は屋内シューズ。希望者は直接会場へお越しください。問い合わせ先、保健福祉課、電話 0848-67-6053。 姿勢フラッシュを終わります。
観光写真コンテスト作品の募集ほか、観光写真コンテスト三原の四季の作品募集です。テーマ、三原市を題材としたもの、四季折々の風景、イベント、晩秋から初冬にかけて発生する海霧、広島空港大橋など。受付期間、来年1月4日水曜日から31日火曜日まで決心有効。応募資格、プロ・アマチュアを問いません。応募規定、応募者本人が今年1月以降に市内で撮影した未発表の単写真、なお広島空港大橋については市外からの撮影可。サイズはカラー、モノクロ、四つ切り、ワイド四つ切りはいけません。プリントのもの、デジタル写真 A4 または四つ切り、合成したものはいけない。一人で何点でも応募可能。入賞・入選は一人一点。入賞・入選作品はフィルム・デジタルデータの提出が必要。二重応募、原版の提供がない場合は入賞を取り消します。応募作品に人物が写っている場合、必ず本人の承諾を得てください。出品料無料。賞、対象1人30万円、金賞1人15万円、銀賞3人5万円、銅賞5人3万円、入選20人1万円、佳作30人5000円、空港大橋賞1人10万円、全日本写真連盟賞、三原新魅力発見賞、3万円相当の特産品詰め合わせほか。使用権、入賞作品の第一使用権は主催者に帰属します。入賞作品は主催者と市が認める広報、ホームページ、記念切手、名刺、ポストカード、観光 PR などに使用します。選考、来年2月中旬予定。昨年度の対象作品が載っています。平方和夫さんの出漁、朝日に輝く海に一隻の船が映っています。もう一作品は昨年度の金賞作品で、門田典人さんの瀬戸の眺望です。満開の桜の向こうに浮かぶ島が見えます。問い合わせ先、観光文化課、電話0848-67-6014。観光写真コンテスト作品の募集のお知らせでした。奥穂だより、 後期高齢者医療だより、国保だより、加入者の安心をみんなで支える国民健康保険。国民健康保険、国保は、職場の健康保険などに加入していない74歳までの人が、病気や怪我をしたとき、安心して医療などを受けるための制度です。皆さんが納める国保税は、医療費や出産・死亡時の給付金などの大切な財源になっています。今年度の国保税、課税限度額が上がりました。今年度の国保税は、昨年度と比べ税率は変わりませんが、国の基準改正に伴い課税限度額が上がりました。税率と課税限度額は次の表の通りです。今年度の税率と課税限度額。1、所得割。前年中の所得で計算。医療分 6.2%。後期高齢者支援分 2.3%。介護分40歳から64歳の人 2.2%。 2. 資産割、今年度の固定資産税額で計算。医療分 10%、 後期高齢者支援分 1%、 介護分 1%。 3. 均等割額、加入者1人当たりの額。医療分22,900円、後期高齢者支援分8,000円、介護分8,200円。4、平等割額、一世帯あたりの額。医療分22,300円、後期高齢者支援分7,000円、介護分6,400円。課税限度額、医療分今年度分51万円、平成22年度50万円、後期高齢者支援分今年度14万円、22年度13万円、介護分今年度12万円、22年度10万円。なお、1から4の合計額が年間の国保税額となります。また、課税限度額とは税額の上限のことです。納税通知書は世帯主に届きます。今月中旬に世帯主宛に納税通知書を送付します。世帯主が国保の加入者でない場合でも、世帯で国保に加入している人がいれば、納税義務者は世帯主となります。納付は便利で安心、確実な口座振替を利用してください。年金からの天引き。国保の加入者全員が65から74歳の世帯は、国保税を世帯主の年金から天引きしています。天引きは次の通り6回に分けて行います。4月、6月、8月は仮徴収。国保税の見込み額として前年度の第6期2月分と同額を天引きします。10月、12月、2月、本徴収。確定した国保税額から仮徴収した額を差し引いて天引きします。注意、次の場合は天引きされません。世帯主が国保加入者でない場合、世帯の国保の加入者の中に今年度中に75歳になる人がいる場合、世帯主の天引きの対象となる年金の年額が18万円未満の場合、介護保険料と国保税の合計が天引き対象となる年金額の2分の1を超える場合、申請してください。倒産や解雇などで職を失った人の軽減制度。前年の給与所得を 100分の30として税額を計算するとともに、高額療養費などの自己負担限度額の区分を決定します。軽減期間、離職の翌日の属する月から翌年度末まで。対象、平成21年3月31日以降に失業または離職した65歳未満の人で、雇用保険受給資格者証の離職理由欄に11、12、21、22、23、31、32、33、34のいずれかが記載されている人。申請方法、雇用保険受給資格者証、保険証、印鑑を持参し、市民税課、市役所本庁2階へ。減免制度、次の場合、国保税が減免されます。災害や65歳以上で事業の廃止による離職などの理由で、国保税の納付が困難になった場合、申請方法、保険証と印鑑を持参し、市民税課へ。会社の健康保険などに加入している人が、後期高齢者医療制度に移行することに伴い、その被扶養者の人65歳から74歳が新たに国保に加入する場合、申請方法、保険証と印鑑を持参し、保険医療課、市役所本庁1階へ。更新の手続きを忘れずに。現在交付している限度額適用認定証と限度額適用標準負担額減額認定証の有効期限は今月末です。対象、国保加入者で入院中または入院する予定のある人、なお高齢受給者証を持つ市民税課税世帯の人を除く。有効期間8月1日から来年7月31日。手続きの方法、保険証と印鑑を持参し、保険医療課または各支所の地域振興課へ。なお、8月1日月曜日から受付を開始します。また、入院日数が過去1年間に90日を超える人は、医療機関の領収書または入院期間証明書など、入院日数を確認できる書類が必要です。高齢受給者証を更新します。手続きは不要です。現在交付している高齢受給者証の有効期限は今月末です。該当する人には今月下旬に新しい受給者証を送付します。対象、70から74歳の国保加入者、有効期間8月1日から来年7月31日。なお、74歳の人は75歳の誕生日の前日まで。国保税を滞納すると、1、納期限を過ぎると20日以内に督促を行います。2、それでも納付がない場合は、通常の保険証の代わりに有効期限の短い短期被保険者証を交付します。3、納期限から1年を過ぎると保険証を返還してもらい、代わりに被保険者資格証明書を交付します。この場合、医療機関を受診するときの医療費は一旦全額自己負担することになります。4、納期限から1年半を過ぎると国保の給付の全部または一部が差し止めになります。まずは納付相談を。誰でもやむを得ない事情は生じます。滞納のままにせず、早めに税制収納課へ相談してください。問い合わせ先、保険医療課電話 0848-67-6050、 国保税について市民税課電話 0848-67-6031 国保税の納付について税制収納課電話0848-67-6035後期高齢者医療だより75歳以上の皆さんなどを対象とする医療制度新しい被保険者証保険証を送ります今月22日金曜日以降に新しい保険証紫色を送付します8月1日から使用してくださいなお有効期限が過ぎたオレンジ色の保険証は各自で廃棄するか保険医療課へ返却してください。手続きが必要です。限度額適用、標準負担額減額認定証、市民税非課税世帯の人が入院する場合、医療機関へ減額認定証を提示すると、食費や居住費、医療費の自己負担額が減額されます。対象市民税非課税世帯の人手続きの方法保険証と印鑑を持参し保険医療課または各支所の地域振興課へなお手続きをした月の初日から適用となりますまた今までに手続きをしたことがあり今年度の市民税が非課税世帯の人は手続きの必要はありません新しい減額認定証は保険証に同封します。保険料の金額は、均等割額41,791円プラス、所得割額、所得割率 7.53% イコール、年間の保険料、限度額50万円。例えば、公的年金収入300万円のみの一人世帯の場合、公的年金収入300万円引く公的年金控除120万円は、総所得金額等180万円。均等割額41,791円に180万円から基礎控除33万円を引いたものに 0.0753 をかけますと11万飛んで691円これは1円未満を切り捨てています合計152,482円になります。これを年6回で納付します。今月中旬に納付書を送ります。納付は原則年6回の年金からの転引きとなります。転引きできない場合は納付書か口座振替による支払いになります。年金からの転引きの人でも口座振替に変更できます。希望する人は税制収納課へ相談してください。問い合わせ先、保険証減額認定証については保険医療課電話0848-67-6056保険料については市民税課電話0848-67-6031保険料の納付については、税制収納課電話0848-67-6035国保だより後期高齢者医療だよりを終わります。受けてください。浄化槽の法定検査。トイレの排水や生活雑排水をきれいにする浄化槽は、正しく使用しないと悪臭の発生や環境の汚染につながります。浄化槽を管理または設置している人には、浄化槽法により次のことが義務付けられています。1、保守点検と清掃。専門業者による定期的な保守点検と清掃を行い、 その記録を3年間保存してください。なお、保守点検と清掃の回数は、設置している浄化槽により異なります。詳しくは環境政策課に問い合わせてください。2、法定検査。県が指定した検査機関により、次の表に従って検査を行ってください。法定検査の内容。7条検査。これは設置後の検査のことです。対象、新たに浄化槽を設置した人。回数、初回のみ。11条検査。これは定期検査のことです。11人層以上、毎年1回。また、10人層以下、5年に1回。ここまでの指定検査機関は、広島県環境保全センター、電話 082-849-6411 です。11条検査、10人層以下、5年に4回。こちらの指定検査機関は、広島県浄化槽維持管理協会、電話 082-546-2168。なお、検査員は身分証明書を携行しています。検査機関を装った詐欺に注意してください。問い合わせ先、環境政策課、電話 0848-67-6166、ファックス 0848-67-6199。浄化槽の設置、使用開始、管理者変更、廃止などの手続き。浄化槽を設置、廃止した場合や、管理者が変更になった場合などは、環境政策課で手続きをしてください。なお、建築確認申請を伴う場合は、園一町庁舎1階の建築課での手続きも必要です。小型浄化槽設置補助の手続き。10人層以下の小型浄化槽を設置する場合には、補助制度があります。詳しくは環境政策課に問い合わせてください。また、大和地域は市が浄化槽を設置する制度があります。詳しくは大和支所産業建設課、電話 0847-33-0229 へ。浄化槽の法定検査のお知らせでした。三原市暮らしのガイドの訂正。先月配布しました三原市暮らしのガイドに一部誤りがありました。訂正してお詫びします。訂正箇所48ページ、病後児保育の内容。誤り。年末年始12月30日から1月30日。正しくは、年末年始12月30日から1月3日です。なお、暮らしのガイドがまだ手元に届いていない場合は、秘書広報課まで連絡してください。問い合わせ先、秘書広報課、電話 0848-67-6007。
三原やっさ祭りボランティアの募集ほか。三原やっさ祭り。今年は8月12日金曜日、13日土曜日、14日日曜日の3日間行われます。ゴミゼロクリーンボランティアの募集。時、8月12日金曜日から14日日曜日、12時から24時。なお、3時間以上参加できる人に限ります。ところ、JR 三原駅前、花火会場。花火会場は14日のみです。内容、ゴミの分別案内、ゴミ拾い、リユースカップの回収、洗浄など。申し込み先、 三原やっさ祭り実行委員会ボランティア募集係、商工会議所内、電話 0848-62-6155、 ファックス 0848-62-5900、 E メール yassa-jimukyoku@yassa.net。 やっさ教室、ところ中央公民館、参加費無料です。踊り教室、時、7月7日木曜日、14日木曜日、21日木曜日、28日木曜日。初心者子供向けは18時から19時。中級者以上向けは19時から20時です。やっさ地方教室。時、7月7日木曜日、14日木曜日、21日木曜日、28日木曜日。18時30分から20時30分。内容、歌、三味線、笛、太鼓、鐘の指導。講師、三原やっさ踊り振興協議会。なお、希望者は直接会場へお越しください。問い合わせ先、観光文化課、電話 0848-67-6014。トライアスロン鷺島大会、運営ボランティアの募集。時、8月28日日曜日9時から14時。ところ、鷺島。内容、給水活動、運営補助など。定員、申し込み先着順で10人です。申し込み、7月15日金曜日までに、トライアスロン鷺島大会実行委員会事務局、スポーツ振興課内、電話 0848-64-7219、ファクス 0848-67-5912 へ。B級グルメ全国大会 in 三原、ぬた本郷夏祭り。第1回港オアシス C 級グルメ全国大会 in 三原。 C 級の C は海の C、 SEA です。港オアシスとは、国土交通省の制度で港湾施設を活用し、市民参加により港のにぎわいづくりを進めるものです。本市も平成21年10月に三原内港地区が登録されています。全国には64カ所、港オアシスがあります。頑張ろう日本、東日本大震災復興支援。全国の海のグルメと地元三原の食を味わうとともに、被災地の物品販売などを通じて東日本の復興を支援しましょう。時、7月30日土曜日15時から20時。31日日曜日11時から19時。ところ、三原駅前市民広場、三原港周辺。無料駐車場、三原小学校。なお、台数に限りがあります。内容、C 級グルメ全国大会。全国各地から港オアシスが集まり、それぞれの港で水揚げされた海産物を使った料理を提供。食と文化のブース。地元の産物を使った飲食物や三原ブランド認定品の販売。頑張ろう日本ブース。募金箱の設置。被災地3県の物品販売。フラガールによるフラダンスショー。問い合わせ先。公安課、電話 0848-67-6108、 ファクス 0848-64-6057。 人権講演会ほか。 人権講演会、入場料無料です。大和会場、大和人権文化センター、時、7月9日土曜日13時30分から15時、演題、被爆者の立場から、広島、福島、講師、県朝鮮人被爆者協議会会長、李シルグンさん、本郷会場、本郷人権文化センター、時、7月12日火曜日13時30分から14時30分、演題、安心して暮らせる社会を目指して、講師、人権啓発指導員、笹重丈司さん、三原会場、人権文化センター、時、7月13日水曜日、19時から20時30分、演題、人権政策の確立を求めて、人権の今日的状況と課題、講師、広島人権財団理事、岡田英二さん。定員、先着順で各50人です。なお、希望者は直接会場へお越しください。問い合わせ先、人権推進課、電話 0848-67-6044。三原駅前市民広場のイベントほか、三原駅前市民広場今月のイベント、2日土曜日3日日曜日9時から骨董市とフリーマーケット、出店者の募集、出店料1区画につき1日1000円、申し込み商工会議所へ。9日土曜日8時から軽トラ朝市、出店者の募集、定員は申し込み先着順で50点。出店料無料。申し込み商工会議所へ。16日土曜日9時から、子どもオリンピック夏休み元気フェスティバル。内容、プール遊び、昔のおもちゃ遊び。対象、小学生未満。参加費無料。28日木曜日18時から、浮城ぶらりはしご酒。指定した3店舗を回り、スタンプを集め抽選に参加しよう。参加費2500円。30日土曜日15時からと、31日日曜日11時から、C 級グルメ全国大会 in 三原。関連15ページです。問い合わせ先、政策企画課、電話 0848-67-6011、 商工会議所、電話 0848-62-6155。
生活情報掲示板。3日日曜日、三原マスターズ水泳大会の内容が一部変わります。昼休憩時に予定していました、金メダリストの鈴木大地さんによる実技指導とデモンストレーションは、都合により中止となりました。問い合わせ先、スポーツ振興課、電話 0848-64-7219。アナログテレビ放送は24日日曜日で終了します。アナログ放送は終了し、地上デジタル放送へ完全移行します。地デジを見るためには、地デジ対応のテレビに買い替える、地デジチューナーを買い足すなどの準備が必要です。なお、地デジ相談無料直通電話機を市役所本庁1階に設置しています。問い合わせ先、情報推進課、電話 0848-67-6195、 デジサポ広島、電話 082-553-0101。 11日月曜日から20日水曜日、夏の交通安全運動、標語です。危ないよ 急ぐ気持ちが事故のもと。危ないよ、急ぐ気持ちが事故のもと。交通ルールとマナーを守り、安全運転を心がけましょう。運動の基本と三つの重点。高齢者と子どもの交通事故防止。1、飲酒運転の根絶。2、自転車の安全利用の推進。3、すべての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底。交通安全七夕祭り。時、2日土曜日18時30分から19時30分。ところ、港町1丁目定人通り。問い合わせ先、市民生活課。電話、0848-67-6179。国民年金保険料の免除、納付猶予制度。経済的な理由などで納付が困難な場合は、一定の基準に基づいて保険料が免除や猶予される制度があります。免除の区分は、全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除の4段階です。猶予は30歳未満の人が対象です。なお、基準を超えていても、失業や転載などの理由で免除される場合もあります。用意するもの、年金手帳、印鑑、失業の場合は離職票、または雇用保険受給資格者証。問い合わせ先、市民課、電話0848-67-6051。三原年金事務所、電話0848-63-4111。資源回収団体を支援します。補助額、回収量 1kg に対し5円。対象、町内会や子ども会、老人クラブなどで年3回以上回収を行う団体。対象資源、新聞紙や雑誌などの古紙類、ビール瓶、アルミ缶、古い布、段ボール。なお、事業所や商店などから出たものは対象になりません。申請方法、回収前に、環境管理課各支所に用意してある届け出書を提出してください。問い合わせ先、環境管理課、電話、0848-63-1210。有害鳥獣の駆除活動。イノシシなど農林産物に重大な被害を与える有害鳥獣を駆除する活動を市内全域で年間を通して行っています。駆除は山の中で行いますが、銃声や猟犬の吠える声が民家に届く場合があります。駆除活動への理解と協力をお願いします。問い合わせ先、農林水産課、電話0848-67-6077。一人親家庭などに医療費を助成します。対象、一人親家庭などで平成5年4月2日以降に生まれた子供を養育しており、世帯全員の平成22年分の所得税が非課税である人。現在受給している人は更新手続きを忘れずに。申請期間12日火曜日から20日水曜日。なお、対象者には今月上旬に提出書類を発送します。問い合わせ先、子育て支援課、電話、0848-67-6045。多重債務者の無料相談会。時、25日月曜日13時30分から16時30分。ところ、リージョンプラザ。 内容、弁護士による法律相談。定員、申し込み先着順で8人。なお、申し込み受付は6日水曜日8時30分からです。申し込み先、商工振興課、電話0848-67-6072。1日金曜日から31日日曜日、愛の献血、助け合い運動、献血に協力を。8日金曜日、10時から11時30分と12時30分から16時、円一町1丁目の富士グラン三原で。19日火曜日、10時から11時30分、南4丁目商工会議所。30日土曜日、10時から11時30分と12時30分から15時30分、下北方1丁目マックスバリュー本郷店。都市計画区域マスタープランが閲覧できます。長期的視点に立った都市の将来像などについて県が作成した計画を閲覧できます。対象、備後県本郷都市計画区域。ところ、円一町庁舎3階の都市政策課。問い合わせ先、都市政策課。電話0848-67-6113。特定計量器の定期検査。時、ところ、22日金曜日、9時から12時。三原農協、区域出張所。13時から14時30分、三原農協、区域中央支店。対象、取引や証明に使用するはかり。問い合わせ先、商工振興課。電話、0848-67-6072。障害者事業所ガイダンス。時、23日土曜日、11時から15時。ところ、中央公民館。内容、市内の障害福祉事業所や児童デイサービス事業所などによる活動の紹介や利用に関する個別相談。問い合わせ先、社会福祉課、電話0848-67-6060。健康相談、時、21日木曜日、13時15分から14時、受付。ところ、サンシープラザ3階。内容、内科医師による個別相談、検尿、血圧測定など。なお、希望者は直接会場へ。問い合わせ先、保健福祉課、電話0848-67-6053。マンション管理士無料相談。時、10日日曜日、13時30分から16時30分。ところ、リージョンプラザ。問い合わせ先、県マンション管理士会事務局。電話082-248-0110。ため池の安全対策を。日頃から見回りや安全点検に努めましょう。梅雨や台風による急激な水位上昇に備え、貯水位を下げるなど必要に応じた対策を取りましょう。転落事故防止のため、子供がため池で遊ばないよう日頃から家庭や地域で声かけをしましょう。問い合わせ先、農林水産課、電話0848-67-6185。無料可燃ごみ処理券の交換は29日金曜まで。昨年度の無料可燃ごみ処理券紫色を1枚20円に換算して、ごみ袋やエコバッグなどと交換しています。市へ登録している資源回収団体や町内会などには、枚数に応じた金額を交付します。交換期間、29日金曜までに、土曜日曜日を除きます。 交換場所、環境管理課、各支所の地域振興課。なお、18日月曜日は、環境管理課でのみ交換します。問い合わせ先、環境管理課。電話、0848-63-1210。航空機の騒音測定結果。所管、空港対策、調査地点、正弘局、本郷町、善入寺正弘、WECPNL、月間値 63.3。所管、環境保全、調査地点、本郷局、本郷町船木川西上、WECPNL、月間値 63.7。広島空港周辺航空機騒音測定常設置局5月分の結果通知が県空港振興課からありましたのでお知らせします。生活情報掲示板を終わります。健康広場、保健福祉課は JR 三原駅前のサンシープラザ3階です。子育て応援、マタニティスクール、時14日木曜日10時から15時、ところサンシープラザ3階。内容、妊娠・出産についての話、栄養講座、調理実習など。定員15人、申し込み先着順です。申し込み7日木曜日までに保健福祉課、電話0848-67-6061へ。子育て支援センターでの子育て相談。1、15日金曜日10時から11時。のぞみ、西の3丁目の購買保育所北側。2、21日木曜日10時から11時。チェリッシュ、宮浦6丁目の桜保育園内。内容、身体測定、育児、栄養、歯科相談、遊びの広場。対象、乳幼児とその保護者。相談料、無料。なお、希望者は直接会場へ。問い合わせ先、保健福祉課、電話0848-67-6061。子育て支援サロン、時毎週火曜木曜日の10時から12時と13時から16時、ところサンシープラザ4階。内容、触れ合い遊び、絵本や遊具遊び、子育て相談など。対象、乳幼児とその保護者。参加費無料。なお、希望者は直接会場へ。問い合わせ先、保健福祉課、電話 0848-67-6061。 子育て応援相談、時毎週火曜日と木曜日の10時から12時と13時から15時、ところサンシープラザ3階。内容、乳幼児の発達や子育てに関する相談、専門機関の紹介など。対象、乳幼児の保護者。相談料無料。なお、事前に予約が必要です。申し込み先、保健福祉課、電話0848-67-6061。祝日の小児科救急当番委員、時18日月曜日9時から12時と13時30分から16時30分、ところ円一町2丁目の厚生総合病院。電話 0848-67-6061 03-5500 健康相談食中毒を防ごう。要冷蔵、要冷凍食品は、早く持ち帰り、すぐに冷蔵庫に入れましょう。調理の前後は必ず石鹸で手洗いをし、生物を切った包丁やまな板は十分に洗い消毒をしましょう。食品は中心部まで十分加熱しましょう。残った食品は冷蔵庫などで保管し、早めに食べましょう。問い合わせ先、保健福祉課、電話 0848-67-6053。 朝食とお弁当コンテストメニューの募集。1、朝食バランス食事コンテスト。対象、市内に在住または通学している小中学生。申し込み8月26日金曜までに、各学校か学校教育課に用意してある応募用紙で、電話 0848-67-6155。 2. ヤング朝食クッキングとお弁当コンテスト、高校生の部、一般の部。対象、市内に在住または通学か通勤の高校生18歳から29歳の人。申し込み8月26日金曜までに、保健福祉課か各保健福祉センターへ用意してある応募用紙で。保健福祉課の電話0848-67-6053。介護予防講座、ウルトラ元気術。時、8月2日火曜日と9日火曜日の2回、10時から12時。ところ、大和保健福祉センター。内容、運動や栄養、口の健康を通して、要介護を予防し、元気に暮らす方法を伝授。対象65歳以上の人。定員、申し込み先着順で30人。参加費無料。申し込み8月1日月曜までに、高齢者福祉課、電話 0848-67-6055 へ。物忘れ相談、時14日木曜日10時から12時。ところ、サンシープラザ3階。内容、認知症の人の受診相談や介護相談。なお、家族のみの相談も可能です。相談員、認知症介護アドバイザー。定員、申し込み先着順で2人です。相談料、無料。申し込み先、高齢者相談センタードリーム。電話 0848-61-4410。 障害者何でも相談。6日水曜日10時から12時、区域保健福祉センター。8日金曜日10時から12時、大和保健福祉センター。20日水曜日14時から16時、本郷福祉センター。問い合わせ先、障害者生活支援センター。電話 0848-63-3319。 ファックス 0848-63-3359。 心の何でも相談。 1. 20日水曜日13時から15時、サンシープラザ4階。定員、申し込み先着順で2人。申し込み15日金曜までに、保健福祉課、電話 0848-67-6061。 2. 8月5日金曜日13時30分から15時30分。本郷保健福祉センター。定員2人、申し込み先着順です。申し込み8月3日水曜までに、本郷保健福祉センター。電話 0848-86-3609 へ。内容、いずれも精神科医師、精神保健福祉士による相談。日本脳炎の予防接種の機会を逃した人に特例措置をしています。接種が見合わされていた期間中、平成17年度から平成21年度に、第1期3回分と第2期の接種ができなかった人に対して、次の通り接種期間の特例が適用されます。対象は、平成7年6月1日から平成19年4月1日生まれの人。特例の接種期間、20歳未満までの間。ただし、第2期は第1期の接種を終えた9歳以上の人が対象です。料金無料。接種方法、予防接種券を持参し、県内の実施医療機関で接種してください。なお、市外の医療機関で接種する場合は、事前に母子健康手帳と印鑑を持参して、保健福祉課、または各保健福祉センターで手続きをしてください。問い合わせ先、保健福祉課、電話 0848-67-6234。 麻疹・風疹の予防接種、高校2年生でも可能に。麻疹・風疹混合ワクチン第4期の予防接種は、これまで高校3年生に相当する年齢が対象でしたが、高校2年生に相当する年齢も接種できるようになりました。接種期限、来年3月31日まで。対象、平成6年4月2日から平成7年4月1日生まれで、修学旅行や学校行事としての研修旅行で海外に行く人。料金無料。接種方法、予防接種券を持参し、県内の実施医療機関で接種してください。なお、予防接種券は保健福祉課または各保健福祉センターで交付します。事前に母子健康手帳と印鑑を持参し手続きをしてください。問い合わせ先、保健福祉課、電話 0848-67-6234。 家族の集いと勉強会。時、12日火曜日13時30分から15時30分。ところ、サンシープラザ4階。演題、知っておきたい精神保健福祉制度。対象、心の病を抱える人の家族。申し込み先、三原地区精神障害者家族会散歩会事務局、安田工房内。電話、0848-67-7101。食生活改善推進員による楽しい親子の食育教室。時、23日土曜日9時30分から14時。ところ、サンシープラザ3階。内容、調理実習、レクレーションなど。対象、小学生とその保護者。定員、24組、申し込み先着順で。申し込み、15日金曜までに保健福祉課、電話 0848-67-6037 へ。お酒に悩んでいませんか？参加費無料。男子の会。時、毎週水曜日、土曜日、18時から20時と、第1、第3、月曜日、13時から15時。ところ、市民福祉会館。内容、体験談を通して、断酒の継続や、心の回復、社会復帰に生かす。なお、第1、第3、月曜日、13時から15時では、酒害相談も行っています。対象、アルコール依存症などで苦しんでいる人、またはその家族。断酒講演会。アルコールがもたらす心の病気。時、18日月曜日、13時から15時。 所市民福祉会館、問い合わせ先三原男子友の会、電話 0848-62-5612。 健康手帳と女性健康手帳を配布しています。所保健福祉課サンシープラザ3階、各保健福祉センター。健康手帳、検診結果や血圧、体重などの記録を記すことができ、健康管理に役立つ手帳です。女性健康手帳、女性の体の基礎知識、女性に多い体のトラブルや気をつけたい病気など、女性の健康に関する情報が掲載されています。問い合わせ先、保健福祉課、電話 0848-67-6037。 健康広場を終わります。
暮らし生き生き教室講座、パソコンにチャレンジ、ところサンシープラザ3階、表を読みます。講座名と時、エクセル初級8月10日水曜日、ワード初級8月11日木曜日、ワード中級8月24日水曜日、インターネット初級8月26日金曜日、いずれも時間は9時から15時。夜間パソコン教室、ワード初級8月8日月曜日から10日水曜日。夜間パソコン教室、エクセル中級8月22日月曜日から24日水曜日。いずれも時間は18時30分から20時30分。対象は18歳以上で、初級はパソコンに初めて接する人、中級は体験したことがある人。定員、申し込み先着順で各25人。受講料は1講座1000円。申し込み、7月8日金曜日までに希望する講座名、複数課を保健福祉課、電話 0848-67-6236 へ。朗読方針員の養成講座、時15日金曜日から来年2月3日金曜日の隔週金曜日、18時から20時、全部で15回。ところサンシープラザ4階。内容、発声の基礎訓練、録音技術など。定員、申し込み先着順で30人。受講料600円。申し込み、12日火曜日までにボランティア市民活動サポートセンター、電話 0848-67-9339 へ。夏季陸上教室、時8月4日木曜日から7日日曜日。時間は9時から11時30分。ところ、三原運動公園。内容、陸上競技の基礎指導。対象、小学生、中学生。受講料、保険料として600円。なお、今年度のスポーツ教室を受講している人は無料。申し込み、22日金曜日までに、スポーツ振興課各支所に用意してある申し込み書に保険料を添えて、スポーツ振興課、電話
0848-64-7219 または各支所の地域振興課へ。福祉施設での夏季体験学習、時27日水曜日から8月26日金曜日の1日から5日間、ところ市内の社会福祉施設、対象中学生、高校生、参加費保険料として100円、申し込み8日金曜日までに社会福祉協議会電話 0848-63-0570 へ。安らぎ支援員の養成講座、時1-21日木曜日10時から12時、2-26日火曜日13時から16時、ところ大和保健福祉センター、対象認知症高齢者の話し相手などの支援に関心があり、受講後市内で活動ができ 1-2 の両日に参加できる人、受講料無料。申し込み先社会福祉協議会電話 0848-63-0570。 だるま制作体験教室、1だるま制作体験教室初心者向け4日間コース、時9日、16日、23日、30日、いずれも土曜日で10時から12時。2だるま面相書き教室、時13日水曜日10時から12時、ところ三原だるま工房、定員申し込み先着順で各8人、参加費各500円。申し込み先三原観光協会電話 0848-63-1481。 催し、県立広島大学三原キャンパスツアー、時27日水曜日9時30分から12時。内容、施設見学や AED 講習、食堂体験など。なお食堂体験は希望者のみ。定員申し込み先着順で30人、参加費無料。昼食希望者は200円。申し込み電話、ファックスまたは E メールで名前、連絡先、所属、学校名や勤務先、昼食の希望有無を県立広島大学、電話 0848-60-1120、 ファックス 0848-60-1134、 E メールmerenkei@pu-hiroshima.ac.jp へ。よってみんさい市民ギャラリー、ピアシティ三原西館2階、ナオミの部屋コンサート、フルートとピアノの演奏、時22日金曜日14時から、むつみ会絵画クラブ作品展、水彩油彩画の展示、時25日月曜日から31日日曜日 10時から18時。問い合わせ先、観光文化課、電話 0848-67-6015。 夕涼みコンサート、時30日土曜日19時から20時、ところ人権文化センター、長谷1丁目。内容、三原高等学校器楽部 OB 会による音楽演奏。問い合わせ先、人権文化センター。電話 0848-66-1111。 子育て支援フェスティバル、参加費無料。時5日火曜日10時から12時。ところ中央公民館。内容、全部で8カ所の子育て支援センターによる年齢別遊びの提案や育児相談。対象、未就学児とその保護者。なお、希望者は直接会場へ。参加期間、購買保育所、桜保育園、朝風保育園、三三港保育園、ポポラ、本郷ひまわり保育所、大和認定こども園、あやめが丘保育園。問い合わせ先、子育て支援課、電話 0848-67-6042。 夏休み特別開村、うね山家族旅行村で過ごしませんか。時7月22日金曜日から8月28日日曜日の毎週金土日と8月15日月曜日から18日木曜日。施設、車を横付けしてテントが張れるオートサイト34区画、バーベキュー、かまど付き、日帰りキャンプ用、デイサイト30区画、利用料1日1050円、1泊2日2100円。なお、キャンプ用具のレンタルもあります。申し込み先、青少年女性課、電話 0848-64-9234。 うね山家族旅行村、区長吉田、電話 0847-32-7891。 平和ポスター展、入場料無料。1、20日水曜日から27日水曜日、区医師所。時間は8時30分から17時15分。土曜日曜日を除く。2、29日金曜日から8月9日火曜日、中央公民館。時間は9時から21時。3、8月11日木曜日から18日木曜日、大和支所。時間は8時30分から17時15分。土曜日曜日を除く。4、8月20日土曜日から28日日曜日、本郷障害学習センター。時間は9時から18時。5、 8月30日火曜日から9月6日火曜日、人権文化センター長谷1丁目、時間は8時30分から17時15分、土曜日曜日を除く。内容、広島長崎原爆写真パネル、子どもの平和ポスターの展示、問い合わせ先、人権推進課、電話 0848-67-6044。 夏休み子ども歴史文化講座、江戸時代にタイムスリップ、参加費無料。時1、26日火曜日、2、29日金曜日、時間は14時から16時、ところ、歴史民族資料館消防本部。内容、歴史民族資料館の資料を使って昔の暮らしを体験。26日は、江戸時代の消火活動を体験してみよう。29日は、江戸時代の鎧兜を着てみよう。対象、小学4年生から6年生。定員、申し込み先着順で、各20人。申し込み、22日金曜日までに、中央図書館。電話 0848-62-3225 へ。以上で暮らし生き生きを終わります。
障害学習講座児童館です。障害学習講座情報、各講座は申し込み先着順です。なお、申し込み受付は1日金曜日10時からです。表を読みます。表の項目は、講座名、時、ところ、対象、定員、参加費、申し込み期限、申し込み先の順です。最初に、親子で遊ぼう。ビデオ撮影ピクニック、10日日曜日9時から15時まで、3000円。ただし集合は本郷障害学習センターです。幼児以上とその保護者20人、無料。7日木曜日まで、中央公民館。電話 0848-64-2137。 有所持体験講座、11日月曜日13時から15時まで、区域文化センター。大人20人500円。4日月曜日まで、区域文化センターへ。電話 0847-32-7138。骨盤エクササイズ、14日木曜日10時から11時30分、中央公民館。大人25人、無料。10日日曜日まで、中央公民館。電話 0848-64-2137。 香りを楽しむアロマクラフト、14日木曜日と8月9日火曜日、いずれも10時から12時まで、中野町コミュニティセンター。大人20人1000円。12日火曜日まで、中野町コミュニティセンター。電話 0848-64-4099。 浴衣着付け教室、15日金曜日、19時30分から21時30分まで、久井南コミュニティセンター、大人20人、無料、11日月曜日まで、久井南コミュニティセンター、電話0847-32-6316。脳生き生きアート塾、16日土曜日、13時30分から15時30分。本郷障害学習センター。4歳以上25人、700円。14日木曜日まで。本郷障害学習センター。電話0848-85-0701。昔遊び、24日日曜日、10時から12時まで、糸崎コミュニティセンター、幼児以上30人、無料、23日土曜日まで、糸崎コミュニティセンター、電話0848-62-6799。親子で作ろう紙粘土教室、26日火曜日、8月9日火曜日の全2回です。いずれも時間は9時30分から11時30分。中央公民館、小学校1年生から4年生とその保護者、12組、800円、20日水曜日まで。中央公民館、電話0848-64-2137。英語で遊ぼう、27日水曜日、10時から12時まで。本郷公民館、小学生以上15人、無料、22日金曜日まで。本郷公民館、電話0848-86-4811。初めての着付け教室、浴衣、28日木曜日、13時30分から15時30分。中央公民館、大人10人。無料、20日水曜日まで。中央公民館、電話0848-64-2137。優しい切り絵細工、8月2日火曜日、9時30分から12時まで、津波にコミュニティセンター、小学校3年生以上20人、100円、8月1日月曜日まで。津波にコミュニティセンター、電話0848-67-0512。南京玉すだれ体験講座、8月6日土曜日、10時から12時、久井文化センター、大人20人、無料、29日金曜日まで。久井文化センター、電話0847-32-7138。親子食育クッキング、8月7日日曜日、9時30分から13時まで。津波コミュニティセンター、小学校3年生以上とその保護者、20人、無料、8月1日月曜日まで。津波コミュニティセンター、電話0848-67-0512。布造り作り、8月8日月曜日、9時30分から14時30分。津波コミュニティセンター、小学校3年生以上20人、300円、8月1日月曜日まで。津波コミュニティセンター、電話0848-67-0512です。 市民共同のまちづくりほか、力を合わせて市民共同のまちづくり、その26、市民提案型の共同事業が動き出します。4月に市民活動団体や町内会、自治会の皆さんから募集した提案の中から、書類公開審査を経て、次の事業が共同事業として採用されることになりました。今後、提案団体と市の担当課などで事業を実施するために役割分担などを協議し、各事業に取り組んでいきます。活動の様子は広報三原や市ホームページなどで紹介していきます。問い合わせ先は、まちづくり推進課、電話0848-67-6184、ファックスは0848-67-6199です。表を読みます。項目の順は、テーマ、事業名、提案団体名です。最初に、健康ウォーキングとラジオ体操の普及です。4件あります。学校林の遊歩道整備と八ヶ峰への登山道整備。NPO 法人フォレストサポートクラブ。ウォーキングで巡る八ヶ峰、鳴滝山、木原88箇所巡り。ハッチーくんの会。西の梅林梅の里公園健康ウォーキングコース整備事業。西の梅林を愛する会。ウォーキング実施事業及びラジオ体操普及啓発事業。大和町自治振興連合会。続いて、子育て金のルールの普及啓発。2件あります。家庭で育む基本的生活習慣。話して楽しい、知って得するしつけのあれこれ。未来子育てネット三原。読書を通して心を豊かにする事業。本郷子ども図書館です。カメラ散歩、フォトウォーク。5月28日、29日、三原さつき祭り、芸術文化センター、ポポロ、ほかです。今年で20回目を迎えたさつき祭り。あいにくの雨模様の中、2日間で約3万5千人の来場者が、さつきの展示やステージ発表などを楽しみました。6月2日、芋の苗植え、船木小学校。大きく美味しく育ってね。小学校1年生から3年生の20人が、芋の苗植えを体験。秋には収穫祭を行い、地域の人たちと一緒に味わいます。6月3日、茶摘み体験、沼田東小学校。柔らかな新芽を一つ一つ指で確かめながら摘み取りに挑戦。地域の人や園児も参加し、茶畑は楽しそうな歓声で包まれました。6月4日、ハーモニーフェア in 三原、サンシープラザ。きちんと歯磨きできているかな？歯科健康審査や虫歯予防図画、ポスターコンクール入賞作品の表彰などが行われ、多くの親子連れで賑わいました。6月21日、クリーン活動。JR 本郷駅。本郷地区の全小中学校の子どもたち約800人が清掃活動を実施。地域の人や保護者も参加し、駅や公園、公民館などでゴミ拾いや拭き掃除などをしました。 以上でカメラ散歩終わります。市民フォトギャラリー、市民の皆さんからの投稿写真を紹介します。作品は随時募集しています。たくさんの応募を待っています。今月は2点です。のんびり散歩したいな。撮影は牧本俊秀さん、平成23年6月撮影です。撮影場所は小泉町。土手に咲いた大金桂菊、まるで絨毯を敷き詰めているようです。幸せの金色水が流れ落ちる噴水。撮影は西尾和也さん、平成23年5月。撮影場所は JR 三原駅前です。暮れかかる三原駅前の噴水。水中から照らされるライトを浴びて、滝の水が輝いています。投稿写真を募集しています。テーマは、三原の四季、三原再発見、三原の新たな観光スポットです。応募資格は、市内に在住か、通勤・通学の人。選考は、秘書広報課で選考し、掲載が決定した場合、本人に連絡します。なお、来月号に掲載希望の場合、締め切りは11日月曜日必着です。投稿写真の著作権は市に帰属し、広報誌へ掲載するほか、市のホームページなどでも使用する場合があります。投稿写真の返却は行いません。掲載は年度につき原則1人2回までです。申し込みは郵送または E メールで、L 版サイズの写真か写真データと、1、撮影者名、2、住所、電話番号、3、撮影日、4、撮影場所、5、作品名を秘書広報課、郵便番号 723-8601、港町3丁目5番1号、電話 0848-67-6007、E メールはすべて小文字で、koho@city.mihara.hira.oshima.jp へ。市民フォトギャラリーは終わります。みんなでチャレンジ、食育、その4です。食育参観日で食に対する関心と知識を深めよう。食生活改善推進員、大和支部長、新行久枝さんです。今回は食生活改善推進員による食育参観日の取り組みを紹介します。小学生を対象に、食に対して興味を持ってもらうために、食育参観日を行っています。パン食が多くなってきた現代社会に、お米を主食とする大切さを伝え、地産地消を推進しています。親子でのレシピ作りや調理体験を通じて、家庭でも自ら考え調理してもらいたいという思いを込めて、これからも活動を続けていきます。問い合わせ先は保健福祉課、電話 0848-67-6037 です。今月のレシピは和風バーガー。材料は1人分です。米 80g、半ずりの黒ごま 2g、海苔2枚、鶏もも肉 40g、合わせ調味料として 醤油、みりん各小さじ2分の1杯。サラダ菜1枚。作り方は、1、柔らかめに炊いたご飯に黒ごまを入れ混ぜる。2、1をすりこぎでしっかり潰し、4等分にする。3、2を丸めて平らにし、フライパンで薬味をつける。4、鶏もも肉をそぎ切りにし、合わせ調味料に5分ほど漬けておき、焼く。5、3に適量にちぎったサラダ菜と4を挟んで完成。なお、チーズやハムを挟んでも美味しいです。募集しています。食育イベントをポスターに掲載しませんか？応募資格は10月の食育推進月間に市内で食育に関するイベントを実施する企業や団体。なお、広く市民が参加でき、予約制の場合は掲載期間内に締め切りがあるもの。定数は10イベント程度。多数の場合は先行します。掲載期間は9月下旬から10月31日。掲示場所は市内の公共施設など。申し込みは8月12日金曜日までに保健福祉課、電話0848-67-6037へ。毎月19日は食育の日、たすきをかけた新業さんの写真と、親子で料理を楽しむスナップが掲載されております。ここで広報三原平成23年7月号は終わります。朗読は恋の友でした。